広報長泉2020年11月1日号ナンバー1373、発行長泉町役場、編集行政課、電話 055-989-5500、 直通、郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中尖828、ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp、 e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp、 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けします。1日号の後、写経だよりがあります。続けてお聞きください。今月の表紙は、園児たちが運動会で綱引きをしている写真です。負けないぞ。力を合わせて綱を引く。元気いっぱいの運動会。10月10日土曜日、16日金曜日、町立幼稚園、保育園、子ども園で運動会が開催されました。園児たちは新型コロナウイルス感染症に負けず、元気に練習の成果を発揮しました。11月、12月は、県下一斉の滞納整理強化月間です。徴税は期限内に納めましょう。徴税は皆さんが安心して生活できるよう、さまざまな行政サービスを行う上で重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも、期限内の納付をお願いします。徴税を納めないと、滞納処分されます。徴税は、町民の皆さんが暮らしやすい町づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備などに使われます。町の財源である、税金の収入が減少すると、さまざまな事業を行うことが困難になり、行政サービスの低下につながります。また、徴税を未納のままにしてしまうと、期限通りに納付していただいている町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから、納められるのに納めない悪質な滞納者には、財産調査を行い、滞納処分、差し押さえを執行します。滞納処分をされると、本人の意思に関係なく、本来の税額以外にも延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。滞納処分の流れ。納税通知書が届きます。税金ごとに課税の根拠となる納税通知書が届きます。督促状、催告状が届きます。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、未納であることをお知らせするため、督促状や催告状を送付します。財産調査が行われます。催告に応じない場合、預貯金や生命保険、給与などの財産を調査します。滞納処分が執行されます。差し押さえ、取り立て、捜索を執行します。これらを事前にお知らせすることはありません。令和元年度の滞納処分状況。令和元年度の滞納処分差し押さえの実績は次の通りです。令和元年度差し押さえの件数。預貯金41件、生命保険8件、給与年金5件、不動産、土地家屋など6件、動産、美術品、娯楽品など0件、その他21件、合計81件。納税が困難な場合は、様々な事情により、徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納額が累積する前に早めの納税相談をお願いします。納税相談をご利用ください。相談日。平日午前8時30分から午後5時15分。毎週水曜日は午後6時30分まで。問い合わせ、 税務課、電話 989-5507。 第33回長泉美術展入賞作品を紹介します。大賞、全4部門合計109点から最も優れた作品が大賞として選出されました。洋画、うねり、川口久子さん。審査員の評価、東北のねぶた祭りの画面構成がしっかり構築され、色彩も造形魅力たっぷりと明確にバランスよく与えられ、完成度の増した作品となっています。長調賞、彫刻、立つ人、江川邦子さん。審査員の評価、独特な感性の持ち主です。粘土のつけ方に無駄がなく巧みです。日常的なさりげない仕草に赤涼感まで感じます。単彩の着色も素敵です。町議会議長賞、木下美穂さん。教育長賞、石井光明さん。奨励賞、古川秀子さん、鈴木文子さん。町長賞、陶芸、実り、有賀康夫さん。審査員の評価、ほのぼのとしたところととぼけたところが感じられ面白いです。さらなる造形の努力を。町議会議長賞、安藤明さん。教育長賞、真野千代子さん。奨励賞、青野真由美さん、島本雅夫さん。町長賞、日本画、錦秋の滝、袋田の滝、加藤百合子さん。審査員の評価、まさに錦秋という品格のある作品。朱色と緑青色のコントラストが美しい。滝のとうとうと流れ落ちる音までが聞こえてくるようです。葉の色も何色も使い、下草も丁寧に描かれています。大変見事な力強い優作となりました。町議会議長賞、島本五十鈴さん。教育長賞、堀谷由美子さん。奨励賞、野口康信さん、後藤陽子さん。町長賞、洋画、祇園白川の春、小林つや子さん。審査員の評価、構図構成に配慮され、古風な風景の中に造形美が静かに隠され引きつけられます。町議会議長賞、杉山直美さん。教育長賞、富岡よし子さん。奨励賞、飯塚和恵さん、大北恵子さん、川口博子さん。問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局、障害学習課内、電話 986-2289。 生活習慣を見直そう、健康づくり教室の参加者を募集します。優しい筋トレと膝痛予防教室、全2回。膝の痛みを予防するための体づくりを行い、自宅でもできる筋力トレーニングを体験します。山本整形外科循環器科監修。対象、40歳以上で膝の痛みを予防したい方。定員各15人。 A から G のコース別に日程をお伝えします。 A コース、12月7日月曜日と1月25日月曜日。 B コース、12月14日月曜日と2月1日月曜日。時間はいずれも午前9時30分から午前10時30分。 C コース、12月11日金曜日と12月18日金曜日。 D コース、12月4日金曜日と12月25日金曜日。いずれも午後1時15分から午後2時15分。E コース、12月11日金曜日と12月18日金曜日。F コース、12月4日金曜日と 12月25日金曜日、いずれも午後2時45分から午後3時45分。G コース、12月9日水曜日と12月23日水曜日、午後7時30分から午後8時30分。次のいずれかに該当する方は参加できません。安静時に膝が痛む方、膝に腫れや熱がある方、1ヶ月以内に足腰を骨折した方、関節リウマチの診断を受けている方、膝関節痛の治療中で主治医の許可が得られない方、最小履行予定人数は8人です。参加は A から G のいずれか1コースとなります。水中で行うトレーニングはありません。女性のための健康づくりスタート教室、全2回。体ほぐしや自宅でできる運動を中心に、初心者向けの運動を行います。対象、25歳以上の女性。推奨年齢、25歳から64歳。定員、各10人。H コース、I コース、いずれも12月3日木曜日と12月17日木曜日。H コースは午前9時20分から午前10時20分。I コースは午前11時から正午まで。最小履行予定人数は5人です。参加は H か I のいずれか1コースです。初心者向けノルディックウォーク体験教室。ノルディックウォークとは、スキーのストックのような2本のポールを持って歩く運動です。説明を聞いた後、健康公園内を実際に歩く教室です。時、12月10日木曜日、午後7時から午後8時30分。対象、25歳以上で15分以上の連続した歩行が可能な方。定員10人。最小履行予定人数は5人です。共通事項。ところ、ウェルピア長泉。参加費無料。申し込み資格。町内在住または在勤の方。申し込み期限、11月11日水曜日。申し込み方法。窓口に直接、または電話、E メールのいずれかで、1、氏名。2. 生年月日、年齢 3. 性別 4. 郵便番号 5. 住所在勤者は勤務先名と住所 6. 昼間連絡が取りやすい電話番号 7. 希望教室、コースを伝える優しい筋トレと膝痛予防教室は第2希望までコースを伝えてください注意事項定員を超えた場合は抽選とし、11月26日木曜日までに受講の可否を通知します。なお、優しい筋トレと膝痛予防教室は、第一希望を優先し抽選後、外れた方は空きがあれば第二希望をご案内します。体調に不安のある方や治療中の疾患がある方は、医師の許可を得てからお申し込みください。託児はありませんので、お子さんを連れての参加はできません。問い合わせ、ウェルピア長泉総合案内、電話 989-5510、 E メール、長泉アットマーク、ミズノ .co.jp 情報ステーションプラス長泉町公式ツイッター始めました。さまざまな世代への情報発信を強化するため、町公式ツイッターを始めました。ぜひフォローとリツイートをお願いします。フォローするには、お持ちのパソコンやスマートフォンなどからツイッターをインストールする。QR コードまたはツイッター内で、長泉町ちょうどいい宣伝部、または長泉アンダーバー PR で検索しフォローする。ご利用にあたって、ツイッターページ内にある運用基準をご確認ください。発信内容、イベントや観光、行政情報など。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。令和3年3月まで耐震補強工事費を一部増額で補助します。町では昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震補強について工事費の一部を補助していますが、次の要件を満たして耐震補強を行った場合、補助金が増額されます。一般世帯補助額、現行上限75万円、増額後上限90万円。高齢者世帯補助額、現行上限115万円、増額後上限130万円。増額が適用されるための要件。1、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い方がいる世帯。2、耐震診断の結果、住宅の耐震評点が 0.7 未満であること。3、耐震補強後の耐震評点を 1.2 以上とすること。4、家具の固定をすること。その他、これまでに補強計画を実施し、補強工事が未実施の方は、今年度中に補強工事を実施しないと、補強工事の補助が受けられませんのでご注意ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。
情報ステーションプラスを続けます。読書手帳をご存知ですか？図書館では借りた本のタイトルや作者、出版社などが記載されたシールを館内のパソコンで印刷するサービスを行っています。なお、このシールを館内で配布する読書手帳に貼り付けて保存することで、ご自身の読書履歴をすぐに確認することができます。ぜひご利用ください。手帳にはシールを20枚まで貼ることができます。詳細はお問い合わせください。読書手帳は町ホームページからもダウンロードできます。読書手帳利用者インタビュー。これまでに読書手帳を14冊、書籍280冊分作成した岡村あかりさん、長生4年にお話を伺いました。読書手帳を始めたきっかけは、今までに読書ノートをつけたことがなく、いろいろな本の記録が残るのが面白そうだと思いました。読書手帳を作った感想は、思っていたよりもたくさん本を読むことができました。また、読書手帳を見返して、どのような本だったのか楽しく思い出せ、次にどんな本を読んだらよいか、考えることができるのでおすすめです。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 町のホームページに掲載するバナー広告を募集しています。町ホームページのトップページに掲載するバナー広告を募集しています。掲載を希望される場合は、次の要領でお申し込みください。広告掲載期間、月の初日から末日までの1ヶ月間を単位とし、最長12ヶ月間。広告掲載料、月額1枠1万円。広告サイズ、縦60px×横120px。画像形式、GIF 形式、JPEG 形式、PNG 形式のいずれか。広告データ容量 4KB 以内。申し込み方法、掲載開始月の1ヶ月前までに行政課へ広告掲載申し込み書、バナー広告データ、企業事業所の概要がわかる案内 パンフレットなどを提出。申込書は町ホームページからダウンロードできます。掲載できないもの、町の公共性、中立性、品位を損なう恐れのあるもの、法令などに違反するもの、公序、良俗に反するものなど、問い合わせ、行政課、電話 989-5500。秋季全国火災予防運動、その火事を防ぐあなたに金メダル。11月9日月曜日から15日日曜日の7日間、秋季全国火災予防運動が行われます。この運動は火災が発生しやすい時期に、火災予防のより一層の普及と火災発生の防止を行い、逃げ遅れなどによる死者の減少と財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る、3つの習慣と4つの対策。3つの習慣、1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策、1、逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。警報器が古くなると、電池切れや部品の故障、本体の寿命で火災を感知しなくなる場合があるので、10年を目安に交換する。2、寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。4. お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。消毒用アルコールの取り扱い。新型コロナウイルス感染症により、手指の消毒などのため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすいため、取り扱いには注意が必要です。安全な取り扱い方法。火気の近くで使用しない。容器に詰め替える場合は、通風性の良い場所や、換気が行われている場所で行い、容器にアルコールであることや、火気厳禁などの注意事項を記載する。密閉した室内で多量の噴霧は避ける。保管場所は直射日光が当たる場所や高温となる場所を避け、破損防止を講じる。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話 972-5802。神田伯山独演会、長泉町特別公演を開催します。今、日本一チケットが取れない講談師が長泉町にやってきます。時、令和3年2月6日土曜日、会場午後1時、開演午後2時、ところベルホーレ、前売りチケット、全席指定、税込み、一般3800円。未就学児の入場はご遠慮ください。町民限定でチケットを割引。ベルホーレでチケット購入の高校生以下、70歳以上の町内在住の方に限り、表示価格より1000円引きの価格で販売します。チケット購入時に住所、年齢が確認できる身分証明書をお持ちください。チケット販売。ベルホーレ友の会会員先行販売開始、窓口ウェブ、発売日11月21日土曜日午前9時から、一般販売開始11月28日土曜日午前9時から、電話予約はいずれも午後1時からです。ベルホーレコミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、丹沢楽器店、山形楽器店で発売。 チケット販売時間、ベルホーレ、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、月曜日が祝日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日の場合は開館。問い合わせ、ベルホーレ、電話 989-0001。情報ステーション、はじめにお知らせです。令和2年分年末調整等説明会開催中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加者の安全を考慮し、例年実施していた年末調整等説明会の開催を中止します。ご不明な点は税務署までお問い合わせください。問い合わせ、沼津税務署、電話 922-1560、自動音声案内に従って2を選択してください。税務課、電話 989-5506。年末調整に納付確認書を必要とする方へ、保険税・保険料納付確認書は確定申告用として1月中旬に送付しますが、年末調整などで送付前に必要な場合は税務課へご連絡ください。なお、事前に発行する内容は納付見込み額になります。納付確認書の対象税目、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、問い合わせ税務課、電話 989-5507。 12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間に町内商業施設で障害者施設などで作成した啓発品、啓発ポスターを展示します。皆さんもこの週間を通じて障害に関する知識と理解を深めましょう。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 三菱 UFJ 銀行における納付書の取り扱いについて、令和3年4月から三菱 UFJ 銀行の窓口では町が発行した納付書の取り扱いができなくなります。なお、口座振替は引き続き利用できます。問い合わせ会計課、電話 989-5525。 11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じ、どう傷ついているのか、子どもの立場から判断されるものです。令和2年度標語、189、いち早く知らせて守る子どもの未来。189は、児童相談所全国共通ダイヤルです。あなたにできること、子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときはためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は厳守されます。また通報は匿名で行うことができます。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573、 東部児童相談所、電話 920-2085。 11月は軽量協調月間です。暮らしを支える正しい軽量。私たちの生活にはガスや水道、電気の使用量や食料品の軽量などに様々な計量器が使われています。私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し、正しく使われることが重要です。計量法では、適正な計量の基準などを定めています。 食料品の内容量と封体について、計量法では商品の内容量について正確な計量に努めるよう義務付けています。また商品の入れ物などは封体といい、商品の内容量には封体は含まれません。計量器の有効期間、計量器の中には検定の有効期間が定められているものがあります。例えば水道メーターは8年、ガス、電気メーターは7年から10年です。はかりの定期検査、取引や証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査を受ける必要があります。対象、食料品店、宅配便取扱店、薬局など。問い合わせ、県計量検定所、電話 054-278-8311。産業振興課、電話 989-5516。狩猟期間が始まります。ご注意ください。狩猟期間中は狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた方が鳥獣の狩猟を行うことができます。山菜済みなどで山林に入られる場合は十分にご注意ください。狩猟期間11月15日日曜日から令和3年2月15日月曜日。イノシシとニホンジカの狩猟期間は11月1日日曜日から令和3年3月15日月曜日までです。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。竹原区がコミュニティ助成事業を活用し、防災資機材を整備しました。財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献事業として、宝くじの受託事業収入を財源に、コミュニティ助成事業を実施しています。この助成事業を活用し、竹原区自主防災会では、区内の防災体制を維持するため、下半ポンプを整備しました。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。スポーツ競技会参加奨励金をご存知ですか？各種スポーツ競技の地区予選を経て、または代表選考会などで選考され、全国大会、小学生は東海大会以上に出場する選手を対象に、奨励金を支給しています。対象、次のいずれかを満たす方。1、町内在住の方。2、町内の学校、企業などに所属するチームまたは個人。申請期限、大会開催前日、申し込み方法、参加する大会要項の写しなどを持参して健康増進課で申請。監督やコーチは奨励金支給の対象外です。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。子供から大人の方までいつでも陶芸が楽しめる桃沢工芸村。時、月曜日を除く毎日、午前9時から午後5時、ところ桃沢工芸村。内容、乳幼児期のお子様の手形を残すプレート作りや、大人向けの電動ろくろなど様々な陶芸体験。利用料1000円から、持ち物、汚れてもいい服装、エプロンなど、飲み物、タオル、マスク。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。詳細はホームページに載っています。ホームページアドレス https://www.momozawa.fun。 問い合わせ、桃沢工芸村、電話 941-8280。 次は募集です。ヘルシオ救出、参加者を募集します。減塩指導を主とした生活習慣病予防教室です。尿検査で1日に自分がどれくらいの塩分を摂っているか検査し、食事内容と合わせて栄養指導を行います。時、内容、1、11月27日金曜日、午後1時30分から午後3時、教室説明、採尿キット、 食事記録表の配布などに、12月7日月曜日から11日金曜日1時間程度、食事記録の提出、味噌汁の塩分測定。3、12月21日月曜日から25日金曜日1時間程度、尿検査結果、栄養計算を踏まえた栄養指導。ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住で18歳以上の方、高校生不可。定員10人、先着順、参加費無料、申し込み期間、11月4日水曜日から26日木曜日、申し込み方法、電話で申し込む、問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。小児科医の話、参加者を募集します。時、11月20日金曜日、午前9時30分から午前11時30分。ところ、みかんちゃん。内容、小児の季節の病気や発達について。定員、親子10組、先着順。申し込み開始、11月9日月曜日。申し込み方法、窓口で直接申し込む。問い合わせ、みかんちゃん。電話、973-4141。こんにちは、赤ちゃん教室。参加者を募集します。新型コロナウイルス感染症対策のため、内容を変更して開催します。日時、11月20日金曜日、午後6時30分から午後7時30分。内容、管理栄養士の講話、産後の生活について、沐浴練習。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の初めて出産する妊婦と夫、令和3年2月28日までの予定日の方。定員12組、先着順、参加費無料、持ち物、母子健康手帳、父子手帳、筆記用具、スリッパ、バスタオル。申し込み方法、1週間前までに健康増進課へ電話で申し込む。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。
情報ステーション、募集を続けます。子育て離乳食教室、参加者を募集します。離乳食の進め方についての講話を開催します。時、11月18日水曜日、午後1時30分から午後2時30分。ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住で3ヶ月から4ヶ月の乳児、第1子の保護者、定員15人。先着順、参加費無料、持ち物、母子健康手帳、3密を避けるため、可能な方は保護者のみの参加をお願いします。申し込み期間、11月11日水曜日から17日火曜日、申し込み方法、電話で申し込む、問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760、心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。相談日時、12月7日月曜日、午後1時30分から、午後2時20分から、午後3時10分から。相談場所、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方またはその家族。定員3人、先着順。申し込み方法、電話で申し込む。相談内容などの個人情報は厳守されます。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。長泉町社会福祉協議会職員を募集します。令和3年4月1日採用。募集職種、事務局職員、若干名。要件、昭和60年4月2日以降に生まれたもので、学校教育法に基づく4年制大学、これと同等と認める学校を含む、を卒業した方、または令和3年、3月卒業見込みの方、地域福祉の 推進に熱意のある方、ワード、エクセル、パワーポイントなどを活用し、事務やプレゼンテーションができる方、普通自動車免許取得者、社会福祉士の資格のある方を優先します。職務内容、福祉活動の企画運営など、試験日、一次試験12月22日火曜日、二次試験令和3年1月中旬、試験種目、筆記試験、小論文、面接、申し込み期限11月25日水曜日、申し込み方法、申し込み書を窓口で直接または郵送で提出、申し込み書は社会福祉協議会で配布するほか、社協ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 988-3920、 ホームページ https://www.nagaizumi-shakyo.jp/recruit。 長泉町産桃沢わさびを使用したイベントの参加事業者を募集します。長泉町産桃沢わさびの地産地消を推進するため、桃沢わさびでマーケットを開催するにあたり、参加事業者を募集します。対象、町内の飲食店や菓子などの小売店、参加費無料、募集期間11月2日月曜日から20日金曜日、桃沢わさびフェア開催期間、令和3年2月20日土曜日から3月7日日曜日、ところ各参加店舗、申し込み方法、電話またはメールで事業所名、住所、代表者氏名、電話番号を連絡する。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516、 E メール、産業アットマークタウン .nagaizumi.lg.jp。 BCP 事業継続計画策定支援セミナー、参加者を募集します。新型コロナウイルス感染症拡大により必要性が再確認された BCP の策定や感染症対策を含めた計画の見直しを支援するセミナーを開催します。時、12月10日木曜日午後2時から午後3時30分、ところ防災センター、定員、会場参加者15人、オンライン参加者100人、参加費無料、申し込み開始11月2日月曜日午前9時、申し込み方法、電話またはメールで申し込む。申し込み先、静岡県中小企業団体中央会、電話 926-8220、 E メール、 m-osuo@siz-sba.or.jp。 問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 ももチャレ、天然素材を使って作るクリスマススワッグ作り、参加者を募集します。時、12月6日日曜日、1、午前10時から正午、2、午後1時から午後3時、ところ桃沢野外活動センター。内容、天然の素材を使ってクリスマススワッグ、クリスマスミニツリーを作る。対象、小学生以下の子供を含む家族、一家族4人まで、定員、1、2ともに6家族ずつ、参加費、一家族3000円、持ち物、汚れてもいい服装、飲み物、帽子、タオル、マスク、防寒着。申し込み開始、11月10日火曜日、午前9時。申し込み方法、窓口で直接、または電話で申し込む。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 0120-987-5100、マンション管理員養成講習無料、参加者を募集します。マンション管理員として必要な管理業務の基礎、関連法規等、管理スタッフとしてのマナーや清掃などの知識・技能を学びます。時、11月16日月曜日、17日火曜日、午前10時から午後4時、両日参加できる方。ところ、シルバー人材センター。講師、LLP マンションサポート。持ち物、筆記用具。対象、町内在住の60歳以上で、シルバー人材センターに入会し、就業を希望される方。定員、15人。応募者多数の場合は、抽選により決定します。参加費無料。申し込み期限、11月11日水曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。次は掲示板です。楽楽ウォーキング同好会、会員を募集します。中高齢者の健康維持増進のため、県外、町内外の各所、旧跡を巡り、草花などを眺めながらウォーキングを楽しむ同好会です。時、令和3年1月から毎月1回実施。ところ、県外、町内外の各所、旧跡地。現地までバスまたは公共交通機関などで移動します。定員20人、先着順。月会費500円。別途バス代などが必要です。申し込み期限、11月30日月曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、関さん。電話986-1791。ここでテープを裏返してください。